どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日は火曜日ということで、昨日ちょっと言いそびれたかもしれないんですけど、昨日から私、また月火がねお仕事始まりました。いつも通り水木金はねお仕事なんですけど、月火のお仕事が始まりまして、新年度初ですかね、新年度初の、仕事で、その会社の仕事に関してはね、で新年度になったもんですから、なんかちょっといろいろルールというか、仕事のやり方がねちょっと変わって、ドタバタというか今までのノウハウが活かせないわけでもないですけど、やり方が違うからこう大変っていう感じで、今日2日目なんでね、昨日やってみた感じ、なんとなくのねこう流れというか、っていうのはつかめたので、今日は比較的ちょっと心に余裕を持って臨めるんじゃないかなと思います。でもね、新入社員の方とか新生活を送ってる方は全然そんな日じゃないと思うので、とっくにそのね、困難に立ち向かってる最中かなと思いますけど、でもね、この時期、ちょうどゴールデンウィークが始まる前、後ぐらいのタイミングが一番、精神的に、落ち込みやすい時期ですよね。慣れない環境で、1ヶ月間ぐらい、大体ね、働いてみて、働く学生だったらその新しい学校に通ってみて、で、いいこともあれば、悪いこともあったりして、でゴールデンウィークがもうそろそろね、来週かなぐらいから、スタートしていくわけですよね。で長い休みが挟まると、その復帰後、ゴールデンウィーク明けとか、夏休み明け、冬休み明けもそうですけどとかになると、学校行きたくねえなーとかさ、会社行きたくねえなーとか、なるわけですよ、やっぱり。特にその、新しい生活、新しい仕事、新しい学校とかね、ことを始めた人は特に慣れない環境で1ヶ月頑張って、でそのご褒美として長い休みがやってきて、でまた辛いかどうか分かんないけど、その辛かったりね楽しかったりするやつがまた5月から始まるわけで、そこを乗り越えられるかっていうところがね、結構一つの壁というかなのかなとは思いますけどね。私はね、新入社員で働いてた時はどうだったかな、もちろんその、慣れない環境だったし、私はその言ったことあると思うんですけど、兵庫県ですねに、引っ越しして、兵庫県にある会社でね働いていたわけで、一人暮らしって言っても会社の寮に入ってたんですけどね、私ね。会社、でもそれは大きいかも、確かに。完全なる一人暮らしではなかったんだよね。同期って言って、その同じタイミングで入る、新卒で入る同期の人たちが同じ建物内にやっぱいるので、たくさん、その中で仲良くなる人たちもいたから、だからなんか一緒に会社行ったりとか、通勤中もね、会社の愚痴だとかあれがわかんねえだとか、あいつが面白いだとかみたいな話をねしながら通勤してたのもあって、確かにそこまでの寂しさというか孤独感というか辛さはあんまりなかったかなっていう印象はありますね。そこに助けられてたのかもしれない、今思うと。ですので、やっぱ一人暮らし、本当にね、アパートを借りて一人で暮らしている人、暮らし始めた人かとかは、この1ヶ月ね、いろいろ大変なこと、慣れないことあったんじゃないかなとは思うんですけど、ゴールデンウィークやってくるんで、少しここでリフレッシュして気持ち切り替えてね、その休み明け、行きたくないとかね、やりたくないっていう気持ちはあるかもしれないんですけど、ちょっとそこを乗り越えて頑張ってもらいたいなと思います。別に今日こんな話をするつもりはなかったんですけど、ついついその 昨日ね出勤してたら、もうすぐゴールデンウィークだねみたいな話をさされたもんですから、あ、そっか、もうゴールデンウィークやってくるんだと思ってね。うん、はい、まあ、そんな話をちょっとしてみました。今日の話題は全然そんな話とは関係なくてですね、今日はチャット GPT に関するお話を、しようかなと思っています。まあ、これも言ってますけど、私最近あのピクセルアートというか、まあ、AI 使ってイラストを生成することにあのめちゃくちゃハマっております。まあ、特にそのピクセルアート風ね、ピクセルアート風のイラストを作るのにちょこっとハマっておりまして、まあ、ピクセルアートじゃないイラストなんかもね、あの結構出てくること多いので、まあ、完全にピクセルアートにハマってるかと言われると、まあ目的っていうか出したい気持ちはあるけど、やっぱ出てくれないパターンもねあったりするんですが、でハマっていて AI イラストね、これも喋ってる内容だと思うんだけど、コンフィ UI っていうね、あれ読み方合ってるのかな、コンフィ UI っていう、まあ自分でそのモデルとかダウンロードしてきて、まあ、ローカル環境でね、自分のパソコン、自作パソコンの中で生成して、でまあいろんなとこで、まあ、リンクトインだとか、まあ、その他ディスコードのコミュニティとかで、まあ、シェアさせてもらったりしていて、どれぐらい続いたかな、1週間ぐらい、2週間もやってないと思うんだけど、1週間ちょいぐらいは多分毎日、生成してシェアしてっていうのを続けていまして、まあ、昨日もね、やったんですけど、その際にですね、私チャット GPT をもうめちゃくちゃ使ってまして、何に使ってるかというと、その AI のイラストを生成する際って、プロンプトというね、まあ、AI のイラスト生成するだけじゃなくて、そのもう AI にその与える呪文全般のことを多分プロンプトって言うと思うんだけど、その AI イラストを生成する際のプロンプト、まあ、こんな画像出してください、こんな画像出さないでくださいみたいな、ポジティブプロンプト、ネガティブプロンプトってあるんですけど、そのプロンプトをですね、もちろんあの自分で入力することもできます。なんかマスターピース、もう有名なんですけど、マスターピースとか、あとなんだ、なんかウルトラなんとか、なんとかとか、ワンガールソロとかね、もうお決まりの定番呪文みたいなものもあるんですけど、そういうのを自分でね、こう打ち込んでいったりとか、あとはウェブサイト検索かけて、なんかね、そのままコピペしてきて持ってくるとか、まあ、そういったことをして、プロンプトを作って、で、まあ、実行というか、生成ボタンをポチッと押すと、そのプロンプトをに、あ、プロンプトに従って、まあ、AI がね、イラストを、まあ、作ってくれるという、まあ、流れになるんですけど、私ですね、そのプロンプト自体をですね、もう AI に作ってもらってます。はい、ほぼ。まあ一部その、なんていうの、ウェブサイトとか見ながら、こういうプロンプトを入れた方がいいよっていうのを、まあ調べてね、自分で調べて、で、自分の作りたいイラストで使えそうなやつをこう抽出してきて、そこは自分でね、抽出してきて、で、貼り付けて、うん。で、生成するっていう流れなんですけど、やっぱね、大半はやっぱ、AI にイラストのプロンプトを作ってもらってます。はい。そこをね、チャット GPT に任せてるんですよね。はい。なので、チャット GPT に、まあ、こんな感じでプロンプトお願いしますっていうふうに投げると、まあ、もっと詳しく書けよ、もっと詳しく書けどお願いしますってなんか投げると、チャット GPT が、わーって。まあ、基本的にプロンプトは英語で書いた方がいいので、まあ、英語でね、わーって出てくるんですよ。で、それを、まあ、コピーして、そのプロンプト、AI イラスト生成ツールのプロンプト欄にペッて貼り付けると、まあ、いう流れで、ここ最近はやっていたわけなんです。はい。ですが、ですね、そのチャット GPT の使い方に関してなんですけど、今まではですね、まあ、いわゆる普通のチャット GPT、まあ、私課金してるのはチャット GPT-4 になりますけど、チャット GPT-4 の、まあ、普通のチャットですね。普通のチャットで、なんていうかな、もう、やり取りしてたんですよ。はい。GPT 図、他の人が作った GPT 図が使わずにね、もう自分のっていうか、普通の、もう、ノーマルのチャットで、もうなんとかもう命令を、プロンプト、そこでもまあ、プロンプトが出てくるんですけど、命令を伝えて、出してもらって、ああでもない、こうでもないっていうやり取りをしながら、 まあ、出力してもらった結果をあのペッて貼り付けてやってたんですけど、あの最近それがもうめんどくさくなってきて、うん、あの一応履歴が残るんで、その履歴から、じゃあ今日はこれで、その結果が残ってる、昨日の結果とかが残ってるんで、それに従ってまたじゃあ今日はこれで出してくださいみたいな感じでやってたんですけど、なんか毎回毎回なんかねめんどくさくなってきて、何がめんどくさいかっていうとね、結構そのなんだろうな、会話していく中でなんかこここうしてほしいとかって言うんだけど、うまく伝わらなかったりとか、昨日は伝わったんだけど今日になったらなんか伝わってないとか、結構そういうことがね多々発生してきていて、なんかその度にあの命令するのがちょっとだるいなとあのいい加減理解してくれよって、俺の意図を汲み取ってくれって思ったりするんですよね。うん、っていうのもあって、これなんかちょっとめんどくさいなって思ってて、で一個解決方法を思いついたんですよ。はい、でそれが何かというと、MyGPTs を作成するという方法です。はい、それをですね実は昨日やりました。はい、MyGPTs 何かというと、自分のオリジナルのチャットボットを作成できるというね、チャット GPT の、まあ、機能の一つではあるんですけど、多分これもクドラジで喋ってると思うんですけど、そのクドラジのね、今はそのそれこそピクセルアートのね、カバーアートにしますとかって4月ぐらいから言い始めたんで、3月ぐらいから言い始めて4月から適用してるんですけど、その前まではですね、クドラジのカバーアートを作るための、MyGPTs 作ったりしてました。はい、まあ、ですので、MyGPTs を作ること自体は私初めてではないんですよね。うん、まあ、機能としてリリースされたのもだいぶ前、去年ぐらいからもう出てるものではあるので、まあ、その時からね自分で作ってみて、なんか面白いものないかなっていう感じで、はい、いろいろね作って遊んでみたりはしていたわけなんで、まあ、作り方困ったりとかはしてなかったんですけど、まあ、今回その AI イラストを生成する際のプロンプトを、チャット GPT に教えてもらいたいんだけど、毎度毎度なんかああでもないこうでもないとかって修正するのがもうだるくなってきたんで、もう特化した GPTs を作ってしまおうというふうに判断しました。うん、で昨日ですね、まあ、仕事終わりにおよしやるぞと思って、はい、まあ、クリエイトボタンを押すと、まあ、MyGPT 作れるわけですよ。チャットボットの名前、あと説明、あとはそのなんかどういうふうなメールを与えるか、どういうチャットボットを作るかっていう説明をね、説明っていうかそれこそまたプロンプトみたいなものは書く必要があるんですけど、うん、コンフィギュアっていうところでね作っていくんですよ。まあそういう自分で細かく指定していくのがちょっと面倒いとかできないっていう人は、チャット GPT とやり取りをしながら作れるっていう機能もあったりするんですけど、それに関してはある程度慣れてくるとちょっとなんか違うなっていう感じになるんですよね。うん、むしろそのコンフィギュアっての方でもう細かく自分でタイトル説明プロンプトみたいな感じで自分で設定した方がね早かったりするんで、まあ、そっちでもう最初から作っています。はい、で、まあ、それを作って、まあ、修正して作って修正してって感じですね。うん、まあ、一発でその完璧なものが出来上がるとは思ってなかったんで、うん、まあ、実際に作って、でそのなんか右側の画面でね、その実際にチャットをしてみてどういう風に返してくれるか確認することもできるんですけど、まあ、それをやりながらちょっとここ違うな、思ってる意図と伝わってないかなとか、いやここはもっとこう詳しくしてほしいとか、いやここの話はいらないなとか、まあ、そういうのを細かく見ていって、その命令欄にね、ここいらないですとか、ここもっと詳しく書いてくださいとか、まあ、そういう感じで、はい、命令を伝えていって作成とか、まあ、アップデートして、でもう今実際に使えるようになっているという状況です。はい、いやー便利になりました。はい、これ何が便利かっていうと、やっぱね今までのそのノーマルチャットってやっぱやり取りしていく中で忘れていくんですよね、その最初の方の命令とか、多分、うん、ずっとやり取りしていくと忘れていくんで、 あの本来自分がやりたかったこととかがなんかこう忘れ去られているというか、まあ、人間もそうですけどね、あのあれ前話したあれどうなってるみたいな、あやべ忘れてたとかあると思うんですけど、まあ、そんな感じでチャット GPT もね、あのだいぶ前に話した内容、まあ、私もですけどね、忘れちゃってなんかうまく汲み取ってくれてないような感じがあるんですよね。ただ MyGPTs を作ってやるとですね、まあ、そもそもの大前提条件をその作成する際に何て言うの、投げ込むっていうか教え込むことができるんですね。学習させることができるということで、まあ、その大前提の条件がその崩れないというか忘れられないので、あの非常にいいなと、はい、いうことで、まあ、GPT 作ったんですよ。まあ、だから今までは毎回ね、あのいや違うってここはこうでしょみたいないや、まあ、言ったよねみたいな感じでやってたんだけど、まあ、今回からそういうのも全部もう最初から組み込んであるんで、学習させてるので、はい、もうじゃあ今日これで、はい、入ってやるとパーって出してくれて、あー楽だわーと思って最初ちょっとねうまくいくかなっていう心配もあったんだけど、いや予想通りにうまくいってよかったです。はい、結構ね毎日生成してはいるんですけど、イラストねいるんですけど、結構そのプロンプトっていうかそのチャット GPT でのやり取りが結構時間かかってたんですよね。あれなんか違うんだよなみたいな、なんか忘れてんなこいつみたいな感じがあったので、うん、まあまあまあでも作ってよかったなっていう感じです。まあただ昨日作ったばっかりなんで、やっぱ完璧かと言われると、うん、まあまだまだかなと。うん、まあやっぱその MyGPTs のいいところのもう一つは、その更新かけることができるというか、前提条件をねブラッシュアップできるっていうのがいいですよね。普通のノーマルチャットだと、なんていうか、やっぱやり取りしていく中で、こう、学習させていくというか、うん。自分も何を勉強、その、教えたのか、どうやってほしいって伝えたのかが、わかんなくなってくるんだよね。チャットがバーって溜まっていくから。うん。なんだけど、MyGPTs は、まあ、編集画面に行けば、そこにこの、大前提条件が、ずらーっと並んでいて、まあ、どういうふうな命令を前提として、与えているのかっていうのが、まあ、分かりやすくなるんで、まあ、自分もね振り返るときに、ああこういうふうに伝えてたなみたいな、でも今度からここはちょっといらないかなとか、ここもっとこうしてほしかったなっていうのを変えるだけで、まあ、新たに学習してやってくれるんで、そこも便利だなって思いました。はい、うん、ですので、まあ、やっぱ AI イラスト生成する際、まあ、プロンプトをね、自分で入力されてる方もたくさんいるのかもしれないんですけど、私はね個人的にはそういうプロンプトの生成自体もう AI にお任せするのがいいかなと思います。やっぱ効率が全然違う。うん、その、まあ、日本語でね、なんか入力、まあ日本語で、入力してそれをまあ英語に翻訳して入力するっていうことも、まあ、できなくはないですけど、まあ、Google 翻訳とかね、ディープ L でしたっけとか使うとかもありですけど、まあ、チャット GPT でも翻訳はできますしね。うん。翻訳してやるのもいいですけど、だったらもう最初からパパッと、もうね、全部出してもらった方が、英語にしてって言えば英語で出してくれますし、うん。やっぱ便利だなって思いました。うん。なんかね、やっぱ自分で書くと、私はあんまり語彙力がないというか、まあ一応本は読んで、ね、最近本読むようにはしてますけど、私はあまり文章書くの得意ではないので、なんか、どういうニュアンスで伝えるかとかは、ある程度考えますけど、小説家でも何でもないし、あの、自分がこういうイラストを生成したいってことがうまくこう文章で伝えるのが難しいことあるじゃないですか、多分。ね、うまく伝えられる人はいいけど、それが難しいっていう人は、なんとなくざっくりね、なんか今日はこんな感じの、なんかこっちを向いててみたいな、こういう女の子のイラストを生成したいんだけどって言えば、もうなんか英語でふわーって書いてくれてめっちゃ便利ってね、なるので、ぜひ、まあ、使ってみてほしいなと思います。あ、ちなみにあの私が作った GPTs は別に公開されてるわけではないです。うん、あのまあ私が使えればいいかなっていう、もう完全に私自分のためだけの GPTs になってるので、別に公開とかはしてないんですけど、 前はちょっと公開設定めんどくさかったんだよね。なんか自分のウェブサイトを持ってないとダメとか、なんか本名を出さないとなんかシェアできないとかなってたんだけど、どうなってんのかな。そこはちょっとまだやってないので、てか公開するつもりがなかったから全然やってないんですけど、うん、そこはねまだまだって感じですね。はい。あとはですね、まあ、やりたいことといえば、まあ、これもちょっと昨日から少しずつ手をつけてはいるんですけど、さっきね、その MyGPTs に与える命令の話したけど、ナレッジって言って、ファイルをね、添付して、まあ、PDF だったり、Word とか Excel みたいな、いわゆるそのファイル、データファイルをアップロードして、そのファイルの中身を学習させるってこともできるんですよ。うん。で、これに関しては私やったことなくて、今まで。前 GPT 作った時も全然そんなナレッジのファイル添付したりとかなかったんですけど、それを使うとそのファイルの中身を理解した上で返信してくれるというか回答してくれるので、うん、使った方がいい場合もあると思うんですけど、今回私が作った GPTs も、私の命令だけだとちょっとあれかなと思うのもあって、ちょっと学習させたいデータというかがあったりで、それがですね、やっぱね、URL だったりするんですよね。URL じゃない、そのウェブサイトの情報。ブログとかで、まあ、紹介されてるような内容とかを学習させたいなって思っているんですけど、それがね、ちょっと昨日失敗というか、うまくいかなくて、PDF は読み込めるんで、ウェブサイトの情報をもう、そのまま PDF 化して添付すればいけるかなと思ってやったんですけど、うまくいきませんでした。なんか、やっぱ画像として認識されちゃってるんですかね。そのテキストデータだとやっぱ読み取るのすごい簡単っぽくて、まあですので、そのウェブサイトの情報をそのテキストとして抽出するみたいなことが、まあ、できると、まあいいのかなって思ったりして、ちょっと昨日からどうしようかな。ああしてみたらどうか、こうしてみたらどうかっていうのを今ちょっと模索中です。まあ朝起きてちょっといろいろやってみて、あ、これならいけるんじゃないかなっていう手段は一個見つかってはいるんですけど、うん。まあそんな感じでナレッジもちょっとおいおいね、さらに学習させて、さらに賢くね、させたいなとは思っています。あとは、そうですね。あと、今朝、気づいたというか知ったんですけど、これ2ヶ月前ぐらいのアップデートでなんか追加されたらしくて、普通のね、チャット GPT のチャットのところで、アットマークを押すと、まあ、使ったことがある GPTs を呼び出すことができるらしくて、うん、これ知らなかったんですけど、私。はい、さっきなんかいろいろ見てたら YouTube とかね調べてたら、なんかメンションというか GPTs を要はメンションつけることができるみたいな感じですね。例えばなんだろうな、ウェブパイロットだったかなっていう、なんかその URL をこう送ってそのサイトをこう見てくれるっていうか、全部そのね、パトロールというか抽出してくれるというか、まあ、そういうサービスというか GPTs があって、それをこう呼び出したいときは、アットマークウェブパイロットみたいな感じですると、呼び出して、そのウェブサイトの情報を読み込んでくれる、要約してくれたりとかね、してくれて、で、さらにそこから、同じそのチャットの画面から、例えばなんだろうな、名前わかんないですけど、なんか、それこそ PDF 化するみたいな、GPTs があったとしたら、アットマーク PDF 化みたいなふうにして、今のそのテキストの情報を PDF 化してくださいってやれば、もう同時に同じチャットなんだけど、複数の GPTs を呼び出して、要は連携させるみたいな感じで、うん、使うことができるらしい。それですね、初めて今日、ね、朝起きてから知って、ちょっとびっくりしました。そんなことできるんかいって思って、うん。今まで結構ね、なんていうかな、一つの GPTs では、一つのチャットの中で、その、一つのチャットでは、一つの GPTs しか使えないっていうイメージというか、そういうふうになってたんですけど、まあ、2ヶ月ぐらい前のアップデートで、まあ、複数の GPTs を同じチャット欄で、まあ、併用することができるようになったみたいで、うん。これは使わない手はないだろうというふうに、 私は考えてます。ね、いやこれ便利なんじゃないかなと。結構紙アプデとかね言われてるみたいですけどね、まだちょっと私は使いこなせてないので何とも分かんないですけど、でもうまく使っていけばいい感じのプロンプトができて可愛い女の子が生成できるんじゃないかなと。はい、なんかね最近は本当にその私の中で一回ね、やっぱそのイラスト生成、画像生成するあのなんていうかブームっていうのかな、やっぱ皆さんもマインブームとかあると思うんですけど、私のねその画像生成ブームはねちょっともう終わってたんだよね。なんかちょっと冷めたというか、まあすごいねこんなことできるようになってんだ今みたいな部分がやっぱあって、当時もう1年前2年前ぐらいですけどあって、もうステーブルディフュージョン使ってね Web UI とか使ってやってましたけどね、なんかちょっと冷めたというかぐらいな感じだったんですよ。なんですけどここに来てね、まあ、ピクセルアートきっかけではありますけど、あなんか面白いぞみたいな感じには今なってるんですよね。はい、ちょっと理由は分かんないですけど、なんだろうね、はい、なんか分かんないけど、まあそのいろんなねツールの使いやすくなってるとか、まあ、チャット GPT がアップデートで使いやすくなってるとか、あとはなんだろう、生成できる画像のクオリティが結構上がってきてるっていうのはあると思います。やっぱ出た当初はね、まあできると言ってもこんなもんかみたいなところはやっぱあったので、ね、どんどん AI が進化してますから、今後もね、まあ画像生成は今どっちかというともう結構もう出来上がってる感はありますよね。やっぱ、どっちかっていうと今やっぱ動画、動画生成、まあソラとかね、プレミアプロに搭載されるとかって話もありますし、動画とか音楽とかもやっぱ今ちょっと流行ってんのかな。スノーでしたっけ？ね、スノー AI とかね。はい。まあその辺がやっぱちょっと今の、まあ、AI 界隈の流行りというか、なのかなと思いますけどね。動画まで結構完璧にこう出せるようになってクオリティ上がってきたら次はどうなるんですかね。動画、まあだから動画生成 AI がもう発展してきて、今ね YouTube とかで調べるとその動画生成 AI 使ってなんか一人で個人でなんか映画が作れるとか短編アニメが作れるとかって言いますけど、まあ実際見てみるとなんか全然そんなクオリティじゃないよお前ら映画見たことあんのかって言いたくなるようなレベルになりますよ。まあそこはしょうがないんですよね、まだまだなところもあるんで。やっぱその、まあ、生成した動画を使って編集かけて高クオリティな動画を作ったりすることはできますけど、一発でジェネレートポチーってやってもう高品質な、もう何この、マーベルの映画みたいなハリウッドの映画かなみたいなのはまあ無理かなとは、現段階ではね。まあ空はだいぶすごいって話も聞きましたけど、まあどうなのかなっていうのもありますし、まああんまりね、あの YouTube のサムネに載せられると実際見てみるとね、あそういうことね、はいはいはいみたいなところはあります。はい、まあですが今後の、まあ、アップデートというか AI の進化によってもしかしたら本当にもうね、なんかシナリオを読み込ませて、でどんな感じの映画にするのかってポチッてやれば2時間の映画パンって出てきたりするのかねわかんないけど、はい、まあそんな未来もいずれ来るんだと思いますけどね。はい、とりあえず私は今はもうイラストにハマってるという感じです。昔からね、私イラスト描くのまあ好きだったみたいですけどね、なんか親とかに聞くと、今の自分はね、まあここ最近の私はなんかイラスト描きたいとかなかったんだけど、 AI でイラストが作れちゃうもんですから、なんか昔ねちょっとやりたかったことがちょっと掘り返されてきてるのかなっていうところはありますね。まあですので、まあ、皆さんもぜひなんか昔ちょっとやってみたかったんだけど挫折しちゃったんだよなみたいなところことあれば、ちょっと AI 使ってできないかなとかね、検索っていうか模索してみるのも面白いんじゃないかなと思いました。はい、てなわけで、じゃあ今日はここまでにしましょうかね。はい、今日もね私この後お仕事ですので、はい、頑張っていこうかなと思います。皆さんも頑張っていきましょう。はい、というわけでじゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。 それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。